冬の
ライオン。この番組は山梨県出身以外共通点のない二人がそれぞれ好きなことを話す番組です。
冬のライオン第55回、椿雷堂です。
真冬です。
よろしくお願いします。
はい、
今回が第55回で来週が第56回なんですけど、はい、これがまあ8月第1第2に当たるんですよね。
はい。
で、この8月第1第2っていうのはスタートしてからちょうど1年なんですよ、うん。
お、
3週目、8月の3週目からスタートしてると思うので、
うんうんうん、
あの、50回でね、あの、ランチキ騒ぎをやったけれども、まあ、1周年っていうとこのタイミングになると。
はい。
いうことで、この55回、56回は、
うん、
8月の前半なんでね、普通は通常回をやるとこなんですけども、まあ、
そうですね。
特別にゲスト回という形にしまして、
はい。
で、誰呼ぼうかなっていろいろ考えた結果、この人にお願いしたら来てくれました。おとがめはるさんです。
はい、どうも、はるでございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
エンディングの曲、まあ、アイド使っていただいてありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
最近なんか、あの、全くやりとりしてないのに、あの、アルバムの告知とかしてくださって、本当にありがとうございます。この前聞いてたら、もうなんか告知してくださってると思って。
あ、そうそうそう。
ありがたい限り
でございます。そういうもんなんですかね。僕はなんか僕の中では当たり前にこれはなんか宣伝しようぜっていうノリで、ね。
さんに言って、あ、全然してもらって全然本当ありがたさしかないです。
そうそう。まあまあまあ。
そうですね。単純にびっくりはします。
あ、そうですよね。まあそう言われてみれば、全然しますねとも言わなかったなとは思いましたけど。
うんうんうん。いやいやいや、もうなんか、あ、ありがてえなと思って、なんか気にかけてくださってんだなと思って、勝手に思ってますけど。
まあ、ね、一応というか、ハッピーターンもね、うちの番組で使ってる曲も入ってるっていうのもあるので、やっぱりここはね、はい、やっぱりってとこもあったんですけど、はい、だから、話の発端としてはまさにそのハッピーターンですよね。
うん、そうですね。
僕、まあ、この番組の多分第1回とかでも話触れてたのかな？僕と真冬さん自体が知り合うきっかけになったのが、ハッピーターンってキーワード的にはハッピーターンで、
そうですね。
そうですね。もともと俺がハッピーターンっていう曲を作ってたんですね。俺それが先で、で、それをまあ YouTube で、まあ、PV 的なものを配信してたのかな、そのタイミングで。
あれって何月、6月、7月ぐらいですよね。多分去年の6月、7月ぐらいですよね。
前半切りぐらいかな。
6月か、5月、6月ぐらいか。うん。
あ、なんか5月ぐらいかな。まあ、うん。そのぐらいに配信してて、で、それでなんでだったんですか？
で、真冬さんが、はい、よくある質問箱みたいなので、自分をお菓子に例えると何ですか、うん、みたいなやつの答えが、ハッピーターン一択ですって答えてて、
うん、
で、ハッピーターンの T シャツ着てハッピーターン持ってるっていう謎の写真をアップされていて。
そう、それで大学行ってたんですよ。
大学の清掃はハッピーターンで。そもそもどこで手に入れたのってあるよね。
いや、忘れちゃう。私、そのハッピーターンの、パン王子っていうキャラがいるじゃないですか。あれが好きすぎて。
あ、あのキャラ好きなんだ。
そうです。
あのゆるい感じで、ね、くるくるってやってる。
めっちゃ可愛いなと思って。魔法
使いなのか王子なのかみたいな。
で、それの T シャツがどっかで売ってて、やばい運命と思って。
そうね。そっから運命始まってんだ。
で、あの T シャツを着てるときは、ハッピーターン持ち歩いてた方がいいなと思って。
ああ。宣伝
すごい、その発想がすごい。
で、大学に、その服かわいいって誰かに言われたら、ありがとうって言って返してました。
ハッピーターンあげる。
大丈夫？心配ですよね。
いいな
ぁ。いいやか
んです。いいなぁ。いいじゃないですか。ハッピーターンの思念。
まさにハッピーターン。
思念じゃないや。ハッピーターンの理念そのものじゃないですか。思念って。
そう。で、僕はその頃、まあ、この冬のライオン始める前ですから、誰が言ったか、プロポッドキャストリスナーと呼ばれてた時代なので、 いろんなポッドキャストの。
自分で言ったんじゃないの？あれ？プロポッドキャストリスナーって、自分で言ったって言ったんじゃないの？違う。
プロっていうのをつけたのはしぶちゃんです。
あ、そうなんだ。
そうなんです。名刺は、ポッドキャストリスナーって書いてあります。
じゃあもうプロやんってなったわけですね。
そう、そういう名刺を配るとこういうことになるっていう話なんですけど。で、だからまあまあ、割とその、なんていうんですか、いろんなポッドキャストのことを絡めて、なんかなんていうのかな。宣伝じゃないけど、いろんな接点を作ろうとしてるみたいな動きはいろいろやってる中で、で、その、真冬さんの大学時代の写真に対して、何の説明もなく、お咎め案件って書いて、リプライをつけたんですよね。あ、リツイートしたのか。
うん
うんうん、そうです。引用リツイートされて、やばい、変な人に絡まれたと思って。
そうだよね。そう、それ聞きたかったんだよ。絶対そうだよな、と思って。あれだって、普通に、だって、お咎めも知らないじゃないですか、当たり前に。
そうそう。
いや、私、名前は知ってて、
なぬ、
うん、あの、見えないラジオが大好きで、
はいはいはいはい、
あの、ピアノマンさんがお咎めフェスに出るよ、みたいなのを、
うんうん、
ポッドキャスト聞いてたんで、
うんうんうん、
よくわからなかったけど、ポッドキャスト系の何かなんだろうなとは思ってて。
なるほど。
うんうん、
で、まあ、ライドさんの、アカウント見たら、ポッドキャストリスナーみたいに書いてあったから、
うんうん
うん、
あ、そういうことで何か絡まれたんだなという、謎の納得感はありましたけど。
そうか、スルーってなる
よね。そう、で、結果スルーされてて。
返す言葉は見つからねえと思って。
そうだよね。
でも。
そうか、としか言いようがないもんね。
でも多分、真冬さんが多分先にフォローしてんじゃないかな。
え、ライドさんを？
うん。この人出会い中だから。
ちょっと。
あ、なんかそんなことも言ってましたね、
そうなんですよ。
うん、で、そこ、まあ、うん、で、見たら、まあ、共通のポッドキャスト絡みの、フォロワーさんとかもいたりしたから、あと山梨県出身っていうのもあって、
うん、
まあフォローして、うん、で、ちょっと会話、相互フォローになったから、ちょっと挨拶程度に会話したとこから、番組が始まっていくみたいな、うん、謎の展開でした。
らしいですよね。でも、そのぐらいの段階で、
うん、
まあ実はその、冬のライオンのオープニングの曲があるじゃないですか。ってやつね。まあ、あれも作らせていただいてますけど、あれを、うん、まあ、ライドさんから自分の方に発注、まあ、自分曲作るお仕事もしてたりするんで、
はい、そうですね。
そう、いただいて、
うん、
で、それで、まあ、ちょっと、どういう感じの番組やられるんすかみたいな。
そうね、そうですよね。
話をしてたら、いや、この前、こういうやりとりをした、真冬さんって方とやるんですよ、って。
うんうんうん、
え、どういう方なんすかって言ったら、いや、わかんないっす、みたいな。え？番組始めるのに、どういうことってなって。あれは面食らったな。そんな始まり方あるみたいな。
これだから、冬のライオンどっちもちょっとおかしいから。
ああ、面白い。
そうですね。それは、始まって改めて、あ、なるほどなって思うところは私はあったんですけど、やっぱり。いや、最初はすごいびっくりしました。で、なんか、ね、ほら、さっき言ってた、
うん、
見えないラジオ、
はいはいはい。
見えないラジオももう、まあ、お互い顔を知らない状態で始めるみたいな。いきなり割と初めて話したのがもう番組上みたいなテイストだったじゃないですか。で、それと同じようだけど、いや、そもそもなんか同じ番組のリスナーとかですらないんだわ、この二人みたいな。
確かに共通点は本当になかったですよね。
そう。そっから急に番組になると思って。
なんかね、多分ね、どっちも、なんかなんだろう、変に度胸があるっていうか、
ああそうでしょうね。
とりあえず、なんか、こういうのもなんかの縁だし、やってみようかな、みたいなところ
あるんですかね。乗っかないと損だな、みたいな感覚がそれぞれお互いにあったんだろうな、と思ったんですけど。
ライトさんは乗っかる方じゃなくて、完全に消しかけてる方から。
そう
か、真冬さんもこんな、そんな感じなんですね。
そうですね。本当になんか、割と誰でもいいから、誰か一緒にやってくんないかなと思ってたんで。
うん、いや、でもそれはさ、ちょっとなんか変な言葉使っちゃうかもしれないけど、ちょっと運命的だよね。
そうですよね。
なかなかないと思うよ。だって普通に考えたら、いや、ちょっと誰だかわかんない人と番組始めるのちょっと怖いっすわってなりそうだもんね。
そう、そこがお互いどうかしてるから、知らない人でもいいや
つ。どっちかがなんか、そう、どっちかがなんか番組やってたりとかなんか発信して、
ああ、そうですね。
過去があるんだったら、それを聞いて、あ、こんな人なんだなって思って始めるならわかるんだけど。
うん、
いや、すごいな、ゼロから、 すごい時代だと思って。
なんかダメだったらやめればいいかなっていう
ね
気持ちではあったかなと思います。うんうんうん、
いやすごい、なんかそこ本当にすごいわと思う。
あのまあ、きっかけとしてはそういうきっかけだったんでいいんですけど、ずっと冬の寝ような話しててもなんなんで、
うんうん。確かに確かに。すみませんでした。
俺はそれでもいいですけど。
あの、春さんの紹介自体も、普通だったら、春さんを紹介する頭につくのは、めっちゃ長いだろうなって僕想定してたんですよ。
うん、なのかな？
ポッドキャストで言うと、音がめ、アニマルミュージックレディを、ね、ゲームなんとか、ポッドキャストのポッドキャスト、ね、音がめフェス。
そうですね。
まだありますね。
だいたいその辺かな。まあ他にも、3つぐらいやってますけど、まあ、その辺はちょっとね、あんまり更新してないのが多いんで、ね、あれですけど。
で、
そうですね。恒常的に更新してるのは今言ったあたりかな。
で、いうのがあって、あと、ポッドキャスト制作指南所っていうブログもあったり。
そうですね。
うん、であとね、うんうん、カメレオンスタジオもあったりっていう風になるので。
そうですね。
こういうこと全部言ってから始まる話だなとは思ってたんですけど。
うん、まあ、ざっくり言うと音楽とゲームの人です。
確かにね、確かに。
広く言えば、うん。そうなんですよ。
で、もともとはやっぱりでもリスナーから入ってるわけですよね、春さん自身も。
うん。そうですね。ポッドキャストリスナーですね。
うん、うん。
だ俺ちょこちょこいろんなところで言ってるんですけど、俺そもそもポッドキャストを知ったのが PSP っていうかなり異質な人なんで。
言ってましたね。どっかで聞いた。
そうそうそうそう。あの、PSP ってゲーム機あるじゃないですか。
はいはい。
うん。で、ゲーム、その PSP の中に RSS の機能があったんですよ。なぜか。今考えるとね。そんなゲーム機他にないんだけど。どこ探しても。RSS 機能があって、で、その中で RSS の番組ってこんなんがありますよ、みたいな紹介があったんですよ。で、こっから探してね、みたいなやつがあって、そこから、ポッドキャスティングジュースっていうポッドキャストの、
あ、はいはい、
まあ、ポータルサイトみたいなのがもうなくなっちゃったんですけど、昔あって、そこからポッドキャストってなんだろうなって聞き始めたら、おお、おもろいやんってなって、で、なんか勝手にダウンロードしてくれるのがちょうどその時の環境にあったんですよ、
ね。
あってて、そう。そこから、最初 PSP で聞いて、
うん、
で、その後、iPod、とタッチかな、
うん、
かなんかで聞き始めてみたいな、そういう流れの人なんですけど。
で、聞き始めて、うん、配信した番組的に言うと音亀が一番最初ですか？
そうです、そうです。最初、すべては音亀から始まった的な。
で、僕が、春さんを知ったきっかけは、まあ、春さんの番組で言うと音亀なんだけど、多分、うんうん、あの、ポッドキャストの中の人って今休止してる番組、
はいはいはいはい。
で、あれに春さん出てたの聞いたのが、まあ、ふもさんも出てましたけど、
うん、うんうん。
多分あれが初めてなんじゃないかな。ましたね。
あの番組もすごい豪華でしたけどね、結果的に出演してる人が。
うん、そうですね。
なんか、割と最初の方でひいきびいきとか、
出てましたね。
狭くてあつらいやつらの沢田さんとか、うん、
それこそ桃屋の
笹山さんが出てたし、うん、自分も出たし、渋ちゃん
も出てるし、ね、で、ゆとたわに繋いだのかな、渋ちゃんは確かゆとたわに繋いで、
そうそうそう、
っていう感じぐらい。
あと、モテラジさんとかも出てましたし、結構そうそう、人が出てる。
すごいんですよ、
ね。あれ、あの番組俺好きだったんですけどね、なかなか最近あんま更新されなくなっちゃったんで。
え、そうそう。で、あれ聞いてて、で、まああれ本当に、うん、なんていうの、その、どういうきっかけで始めましたかとか、あと機材の話とか、聞いてる番組で、ね、で、あの番組の中での説明を聞いてて面白かったのが、うん、はるさんが、自分で喋るときに、前に人がいてくれた方がいいからって言って、うん、奥さんのふもさんを正面に座ってもらって、喋り始めたんだけど、ふもさんは座っててくれればいいって言われてるから座ってたんだけど、
うん。
録音してる最中に、なんか喋んないのって言われて、足崩し的に喋らされて、出演者にさせられたっていうような感じの言い方を、その番組ではしてて。
そうですね。その話は自分からあんましたくない話ですね。いや、まあ、そうそう。最初はそうでしたね。そんな感じでしたよ。足崩し的な感じで。
じゃあ、本当に最初の最初は一人で撮ってるんですか？
もう、そうです、そうです。10回までぐらいは確か一人で撮ってんじゃなかったかな。そう。最初やっぱりポッドキャスト聞いてて、
うん、
それこそ自分結構クリラジとか、
うんうん、
その辺を中心に聞いてたんですけど、
うんうん、
そういうの聞いてたらなんか、あれなんか自分でもできそうだな、みたいになって、
うんうん、
最初はもうそれこそ iPod Touch とか、まあ何機材使ってたかな、ちょっと具体的には忘れちゃいましたけど、まあ、そういうの駆使して、普通に録音して BGM も一緒に鳴らしてとかって撮ってましたね。
うーん、
一人で、なんか、ゲーム音楽とか、
うん、
ゲーム自体とゲーム音楽の話かな。なんかね、結構なんか、要素を盛りだくさんで喋ってたから、ね、なんか一回一時間ぐらい喋ってましたね。最初から。
ああ、そうなんだ。初期の頃
も。本当に一番最初の音亀は、収録失敗して、途中でブチッて切れてる。まあいいや、もうこれで、とか言って、どうせ誰も聞いてねえべ、みたいな。
あ、まあまあ、
感じでやってましたね。なんか、これが2012年か。
僕がなんかの表紙で古いのを少し遡って試しに聞いたのとかでも、やっぱりその、ガレージバンドとかかな、なんかそういう、編集関係のガジェット的なものというか、こういうことやるとこういうことができますよ、みたいな話をしてるような印象が、もともとは。
そうでしたね。最初の頃はそういうの多かったですね。特に iPod Touch とかを、使ってたんで、
うんうん、
やっぱね、iOS、まあ、Apple 系のね、
うんうんうん、
iPhone とか、ああいうやつって、結構ね、音物が強いんですよ。音楽物が昔から強くて、ソフトが、うんうん、アプリが多くて。で、それを漁ってるのが楽しくて、で、それを番組で紹介したりみたいなことをよくやってました。実演交えて。
あ、そうそうそうそう。
最近はね、ちょっとね、なんか、自分が Android になっちゃったっていうのもあるし、なんか、そこのアンテナが前ほどなくなっちゃったっていうのもあって、
は
いはいはい、まあ、パソコンで曲作ることが多くなっちゃったんで、っていうのはあったりな
ん
ですけど、昔とだいぶ音亀自体は内容は変わりましたね。
です。ね、なんか前に番組内でも言ってたけど、音亀、うんうんね、音とゲームで音亀なんですよ、真冬さん。
あ、知ってます。
あ、それは知ってる。
はい。
はい。で、その音の部分が、アニマルミュージックレディオに行って、画面の部分がゲームなんとかに行って、
それ結果的にね。
結果的にその、元々の要素はなくなって、夫婦が話す番組として残ってるっていう。
そうですね。
ふうにおっしゃってて。
そうですね。
私、すいません、本当に失礼だと思うんですけど。
全然大丈夫ですよ。
正直本当にその名前は知ってたぐらいだったんですけど、
うん、
やっぱね、聞いてくださるってことで、聞かなきゃって思って、
はいはい。
その奥様との馴れ初めの回、みたいな回あったじゃないですか。
割と最近の回。
最近のやつか。
あ、そうです。結構上から見ちゃって。
はいはいはい。なんか出会った頃覚えてる的な話
も。そうそうです。これが一番聞きやすそうだなと思って、はいはいはい、私的には。
一発目あれか。
聞いたんですけど、エライドさん聞かれました、その回。
聞いてます。
え、心やみませんでした？
なんかね、のろけみたいな雰囲気のタイトルなんだけど、なんか結構えぐって、られてるんで、俺が。
そうそうそうそう。僕がっていうよりも、ハルさんが辛そうだと思う、その話は。
いや、まあ、辛くもないですけどね。
いや、でもなんか、なんて言うんでしょう。まあ、そう、おかしいですけど、大人じゃないですか。で、結婚されてるってことも知ってたから、
うん、
出会いってなったら、大人からなのかなって思ったんでしょ、勝手に。
ああ、そういうことね。社会人同士で出会ってとか、そういうイメージだったんだ。
そうそうそう。やっぱなんか結婚するって、そういう人が多いかなって、勝手に思ってて。
まあ、多いは多いんじゃない？
そうですよね。
うん、
で、ああ、と思って聞いたら、中二って言うから、ちょっと待って、と思って。
そっからか。
これ、何の意味で。
そう、何時間かかるのとか思ったけど。で、やっぱ、なんか、なんて言うんですか、その、中高生の恋愛の独特の雰囲気ってあるじゃないですか、なんか。ね、
はいはいはい。
なんか、辛くなってきて、どんどん。
いや、うちの番組は人を選ぶと思いますよ。
違う、なんか、羨ましいっていう方です。いいな、こういう感じっていうのが。で、なんか、どんどん辛くなってきて。
なんか、申し訳なくなってきた。
散歩しながら聞いてたんですけど、あ、もう帰りました、家に。
申し訳ねえ。
その回がすごい面白かったので、
うん、
すごい好きですっていうことを言いたかったんですけど、
うん、
なんか伝わってますか？
大丈夫ですよ。
なんか彼氏にもうすごい言ったんですよ。今度来てくれる春さんって人がこういう番組やってて、こういう話しててって言って、まるまる私が全部言うっていう。
聞かせないんだ。
そんな感動したんです
よ。嬉しいけどね。あ、本当ですか。結構なんか、まあ、辛辣というか、もう明け透けに話してましたけどね。
そうですよね。割と、うん。
やっぱなんかそんな、本当に他人の、本当に1ミリも青春時代を知らない人とかの恋愛話ってあんま聞かないじゃないですか。
さあ、しかもさ、夫婦で、その当時の彼氏彼女で、今夫婦でっていう人たちが、あの、お互いの目線で話せるから、そのなんていうの。リアリティが深いというか。
そう、なんか、こう、小説みたいな、読んでる気持ちみたいになってきて。
そんな、すごいなんか間保管されてる気がするか
な。なんか、だからその、喋ってないところも勝手に自分で、あ、こういうことあったんだろうな、きっと
みたいな。ああ、いろいろあったんだろうな、っていう。
ありましたよ。
感じあって、ほんと羨ましいお二人だなって思いました。
ああ、
っていうことを今日はどうしても伝えたかったので。
でも、羨ましがられることは、ま、ただあるじゃあるんですけど、
うん、
どうなんでしょうね。でもなんか別に羨ましがられるためにやってるわけでもないけど、なんだろう。なんかでも、そのままの、なんか変に飾らない形でいいのかなとは思ってますけど。
いや、いいと思います。
喋る
とき
に。
なんか
変、やっぱり、大人がさ、うんそのラジオとかさなんかで発信しようと思って夫婦っていう形でやるとさ、
うんうん、
多分あんなに明け透けに喋んないと思うんだよね。もうちょっと綺麗そうに喋る気がするんですよ。
う
ん、
そうだと思います。
なんかそれは俺がうんまあポッドキャストの好みとかにもすごい出てると思うけど、そういうのはあんま好きじゃなくて、
あ
結構明け透けに喋るような番組が好きだったりもするし、なるほどね、自分自身もそうありたいなと思うから、なんか ある種人間味みたいのが。
うんうん
バンバン出ちゃってていいなと思ってるから。
すごい自由に喋ってるし、話が転がってった結果、二人とも分かんないねとか言って、それで終わりとかも全然ありでやってる感じが、すごい。
終わりかっつって。
なんか割と難しい話もするじゃないですか、そのなんていうの、哲学的っていうか。
そうだね。急に宇宙の話とかしますから、ね。
あの、戦争と平和みたいな話を急に始めたりとか。
そうそうそう。いや、それはね、完全に二人が、
うん、
そういうの考えるのが、まあ、好き、嫌いじゃないですね、うんうんうん、普通に。なんで、で、もともとおとがめって、
はいはい、
まあ、おとがめのきっかけこそは、まあ、俺が一人で発信したいっていう話だったんですけど、おとがめの前身に、
うん、
ただ、どこにも発信しないけど、二人で撮って、録音するっていうものがあったんですよ。
へー。
本当にどこにも出してないんだけど、なんだろうな。二人が、なんだろう、ちゃんと会話するきっかけとしてそういうのがあったらおもろいかもねってやったことがあって、
はいはいはい、
まあそれの、今の音亀は完全にそれの延長線みたいな感じですね。
へー。
そう。だから番組でなんか、改めてちゃんと話せたらいい、話せるタイミングがあってもいいよね、みたいな。
まあそうです、ね。
なんか普通に会話してるとやっぱりなんか、
うんうん。
そんなしっかり、向き合って話そうみたいな感覚になかなかならなかったりするじゃないですか。まあいいか、みたいな感じになっちゃったりとか。だからそういう意味で、まあ番組で喋ってるみたいなところも個人的にはありますね。
なんか、比較的最近のところで割と、実際はそんなにでもないのかもしれないんだけど、割と僕周りでざわついたのは、ベッド収録。
ああ、はいはいはいはい。
夫婦だから別になんともないっちゃなんともないけど、二人ともベッドに入ってる状態で収録するって、ちょっとざわつく感じしますよね。
ほぼ寝る直前みたいな。布団に入ってなんか二人ともスマホいじったりなんかしてる流れだったかな。なんかね。で、なんか話すきっかけっていうか、
うんうんうん、
なんか、ことについてなんかお咎めで話したいね、みたいなこと言ってて、じゃあここで撮るか、みたいな。半分バルフだね。
すげえ。
撮るかっつって、そのまま布団に入りながら、もそもそもそもって二人で喋るみたいな。
うん、すげえの
ありました、
ね。だなんかやっぱり他ではできない作りだなと思って。
うん、まあそうですよね。
まあその辺は何の、策略とか何でもなく、おもろいかなって思ってるだけっていう。そんなレベルですね。いや、音亀に関してはもうコンセプトとかも全くないんで、うんうん、何やってもいいなって思ってるから、逆にできちゃうみたいなところありますね。それゲームなんとかでやったらおかしいじゃないですか。
確かに。なんつうのかな。
急にどういう、どうした たいな。録音環境とかいいのかみたいなさ。
そう。あとなるけど。そう。録音環境も本当にね、うん、散歩しながら撮ったりとかもあるし、普通に家でリビングか、うん、ちょっと正確には分からないけど、そういうとこで撮ってたりとか、うんうんうんうん、で、ベッドで撮ってたりとかするのも本当にそういうとこのルール作りみたいのがあるわけではなくて、で、僕が性格的に割とルール作りをしたい方なんで、うんうん、冬のライブはそれなりにそういうフォーマットみたいなのにはなってるんですけど、
うんうんうんうん、
で逆にそういうのも魅力的だとは思ってるんですよ。あの、知り合いの人でも、あの、尺も配信ペースも自由でやってる人っていうのも他にもいますし、
うんうんうん、
おとがめも、だまあ、夫婦揃ってないとできないっていうぐらいが条件ぐらいじゃないですか。
そうそうそうそう。夫婦で喋るっていうのがもう今は完全に、まあ、コンセプトというか。
うん。
まあ、これがないと成り立たないよね、おとがめっていうのは。
そう。だから、そう。だから片方だけっていうのはさすがにないんだなっていうのは、まあ、4月1日はまあ別として。
うん。
あ、そうそう。真冬さんきっと知らないだろうから言っておくと、4月1日に毎回エイプリルフールだからっていうことで、はい不思議な配信を流すんですよ、
はい。ちょっとどういうことですか
?100% 悪ふざけ。
あの、モールス信号とか。
それ去年ね。
そうそう、ツートン、ツーツートンみたいなやつを。
そう、喋ってる内容であろう文章を全部モールス信号に変えて、ひたすらツートゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥっていうのが、ポッドキャストで流れるっていう。
それがちゃんとした長さあるんだよ。なんか1分シャレでやってますとかじゃなくて、多分元の文章が書き起こせる内容が全部なってるみたいな。
それはチャレンジする人いるんですか？
あれね、文章はすごい、え
チャレンジする方いるんですか？
でも書いてくれたっていた。
解読してくださった言いましたね。
そうですよね。
本当いないだろうなと思ってたけど。そう、解読してくださって、しかも間違いまで指摘してもらって、あ、どうもすいません、みたいな。
面白い、それは。
そうそうそう。あれはね、うん、でも元の文章の長さはそんな長くないんだけど。
まあそうですね。一文字にかかる時間が。
たら、そうそうそう。めっちゃ長くなっちゃって、あ、これ長みたいな。しかも、モールス信号をさ、早くすれば、当然その時間も短くなるんだけど、早くしたらこれもう聞き取れないんだ。
ああ、それそうか。
みたいなね。そうそうそう。すっごい早いもうすぐ、プルプルプルプルプルプルみたいな、モールス信号になっても聞き取れないからさ。ある意味悩んだけど、あの回は。
なんか割と色々、今年は面白みで、あ、今年なんでしたっけ、うん、
今年ドラクエ風のやつですね。あ、喋ってる手で、あの、トゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥピロッピロっていうのがひたすら流れるっていうだけ。
で、一応男女でね、トーンが変わってるって。
そうそう、音が、俺がトゥドゥドゥドゥドゥドゥピロって。ふもさんの、まあ、喋ってるであろうとか、トゥドゥドゥドゥピロトゥドゥドゥドゥピロって。が流れるだけ。悪ふざけ。
そう、こういう。
怖い。まあ、
でもだから、本当に、その初期の本来の音がめみたいなテイストが残ってるとすればそこですよね。その音で遊ぶみたいな。
あれは別に初期の音がめでもあそこまでふざけたことはしてないけど。そうですね。まあ、それは年一でね。まあ、悪ふざけみたいな感じですか。まあ、
遊び心でね。
うん。
そっか。でも、まあ、でも、まあまあ止まってるポッドキャストもありつつで、やっていく、ここ、まあ来年再来年とかで近い将来っていう意味で言うと、番組数的にはこの状態をキープみたいなイメージですか？
そうですね。特に増やそうとは今は全然思ってない。あ、いや、今ね、完全に黙ってるんですけどね。アンカーでね、完全に名前を伏せて実験的にやってる番組結構あります。
ああ、なるほどね。
そして喋ってないです。またそんな番組かみたいな、ね。そうそう、ちょっと実験的な番組。まあ、もう別にもうバラしちゃってもいいんだけど、みたいなね。
ああ、なんか、うん、なんか割とそういう話ってちょいちょい聞きますね。
そうそうそうそうそうそう。あの、音だけの番組です。ある意味で。
ああ。
喋りが一切ない。そうそう。
あの人がやってる。隙間にテスト見た感じの。
ああ、もう完全にそれとすごい被っちゃってます。
ああ、なるほど。
そうです、そうです。
で、だからあと企画的にも割と落ち着いて、その音がめフェスと、まあ、まあ、まあ、ポッドキャストのポッドキャストは、まあ番組だから別に企画じゃないっちゃ、企画じゃないっていうところもあるけど。
うんうん。
真冬さんにインフォメーションすると、ポッドキャストのポッドキャストは年に一回、ポッドキャストの日に配信してる、ポッドキャストのことを話す番組です。
はいはい、そうそうそう。
で、春さんが、ホスト役というか、いう形でやってる。
はい、今はどうだったかわかんないけど、iTunes のポッドキャストのカテゴリーに、うん、テクノロジーの中にポッドキャスティングっていうカテゴリーがあったんですよ。なんやねんこのカテゴリーと思って。ポッドキャスティングっていうカテゴリーだからなんかねもうわけわかんない いろんなものが入っちゃってるのなんか。
まあ、そうか。
いろんな解釈されても、いろんな番組が入っちゃってるの
よ。どこにも行けない人はそこに入れたりしちゃうからね。
そうそう。これテクノロジーの下の、ポッドキャスティングっていうカテゴリーなんだから、
うん、テクノロジー系じゃなきゃおかしい。
ポッドキャストのことについて喋る、そう。ポッドキャスティングについて喋る番組がないといけないとこなんじゃないここって思って、その番組を作ったっていう。
なるほど、ね。そうそうそう。
だからまあまあ、ポッドキャストについて話す。最初は、ポッドキャスターが好きなポッドキャスト番組を語るのってなかなかいつも普段喋りづらいよねってことで、まあ、ポッドキャスターが好きなポッドキャスト番組っていうのを喋ってもらう番組だったり、俺が喋ったりする番組っていうことで作ったんだけど、最近それがだんだん薄れてきて、まあ、単純に俺が喋りたい、普段喋らないような喋りたい人と、ポッドキャスト関連の話をするみたいな。
そうです。
番組になってますね、年
一で。数年前って割と、まあ僕らはリスナーでしかなかった時だから厳密には分かんないけど、ポッドキャスターさん同士が割とよその番組のことを言うことにこう抵抗があるというか、言わないのがマナーみたいな雰囲気っていうか、なんかちょっとなんかそういうのがあって、だからこそそういうポッドキャストのポッドキャストみたいなことが意味があるっていうとこもあったと思うんだけど、冬のライオンなんかもう最初の頃からどういう番組が好きって話を普通にしちゃってるし、割と、今そういうこと抵抗なくやる番組も増えてきてたりするので、だからそういう意味では、ポッドキャストのポッドキャストがそういう風にシフトしていくのも、まあ、自然の流れといえば自然の流れかなっていう気はしますけどね、そういう。
そうですね。で、まあ多分、昔から、やっぱり他の番組のことを普通に喋る人もいたはいたと思うんですけど、やっぱり全体で見ると、やっぱりそういうことをあんまり普段はしづらいよねって思ってる。番組さんっていうの結構あったから、うん、なんか、その自分の身の回りでそういう人に声かけて、ちょっと聞いてみるみたいな、ことがしてみたかった、みたいな感じでしたね。
ねえ、なるほどね。で、まあ、今年はね、コロナのこともあって、なかなか、リアルなイベントっていうのは難しいけど、去年は結構、春さん、活動的でしたよね。このぐらいの時期、去年の夏ぐらいから。
そうでしたね。
秋冬にかけて。
そう、去年は、8月に、自分のソロと、あと、アニマルキャスターズっていうバンドもやってるんですけど、まあ、それも音髪フェスから生まれたね、バンドなんですけど、まあ、セットのライブ。
はいはいはい。
初めてかな多分、俺は、そのセットであるのは初めてですね、確かね。初めてのライブを、まあ、リアルのライブ。それまではリアルでライブやったことはなかったんで、音髪フェスは、まあ、リアルでやってるわけじゃないんで、あくまでポッドキャスト上だったりネット上で音だけでやるフェスっていうのがオトガメフェスなんで、そう。で去年は初めてリアルライブをやって、で9月にオトガメリアルオトガメフェス、そうオトガメフェスをリアルでやってみようみたいな、まあ、はい、そういう企画をやって、でその次の月でしたっけ、ゲームなんとかでイベントをやるみたいな。それも初めてのイベント、そうだから去年急に3ヶ月連続ぐらいで初めて尽くしのことやるみたいな、でその次の月にもオトガメフェスみたいな、もうなんか結構ヒーヒー言いながら去年は乗り越えてましたけど、
リアルオトガメフェスはね神戸の方でやってたんでさすがになんですけど、他のイベントは僕は全部行ってるのであ
、そうでしたね。なんかもう、ライドさんとすごい頻繁に会うっていう。また会いましたね、みたいな。
その頃、冬のライオン始まってるけど、真冬さんに一回も会ったことないのに、春さんには毎月会うみたいな不思議な生活でした。
そうですね。そうですね。ああ、なんかそういう不思議な時期がありましたけど、今日ね。
そう。だからまあまあ、ちょっとね、まだ先がまだ見えてこないから、今年なんとかをやりますっていうのはね、リアルの方は難しいんでしょうけど、まあ、
そうなんです
よ。またね、タイミングとか見計らいながら、いずれはライブとかまたやっていく。
そうですね。自分なんか結構音楽不思議な感じでやってるところもあるんで、まあ、さっき言ったアニマルキャスターズっていうバンドでドラムやってたりっていうのもあるし、まあ、それ以外にソロで、 うん、まあ、最近アルバム出したっていうか、さっきね、あの、ライドさんが、うん、あの、宣伝してくださってありがとうございますって言ってたやつ。
はい、はい、
はい。は、あれはソロなんですよ。ソロで出したりもするし、うん、で、カメレオンスタジオっていうとこでは、まあ、あの、まあ、受け負って曲を作るみたいな、
うんうん、
BGM とか、なんか、うんうん、まあ、歌物でも作る時もありますし、
うん、
やったりとか、まあ、そういう感じで、割と音楽と付き合ってるんで、結構、
そうですね。
いろんなことやってる感じになってるから、なんかこの人何やってんだろうな、みたいな感じにはなるんだろうなとは思うんですけど。
そうですね。カメレオンスタジオの話が出たので、そこの話、冬のライオン絡みというか、僕絡みでいくと、冬のライオンを始めるにあたって、さっきも話してましたけど、曲、楽曲提供してもらう風にして、で、まあ、あと、転換音とか微妙な、細かい音とか音源みたいなものも、用意してもらってっていうのがあって、
で、ありましたね、
おいおいね、番組が始まってから、ハッピーターンがエンディングで使うっていうことを使わせてもらえるようになってとかもあって、うん、で、一方で、今年の4月から僕が始めた、お後がよろしいようでっていう落語系の番組があるんですけど、こちらも、楽曲の方をお願いしていると。
ありがとうございます。
いうことでですね。
ありがとうございます。
僕いろんな番組こう、まあ今2本やってて、まあこれからも何かやろうとか考えてる流れでですけども、
プロポッドキャスターじゃないですか。
すっかり、ポッドキャスターではあるんですけど、一緒に組む人の方にアートワーク、誰か知り合いにお願いしてっていうのをお願いしてもらって、僕は楽曲の方をやるんでって言ったら、全部はそれをハルさんにお願いしてるっていう流れになってるんで、僕はあまり苦労がないっていう、なんかこの得意のパターンみたいなのができてるんですけど、
いいじゃないですか、
うん。そうそうそう。
いや、でも、冬のライオンのアートワークすごいいいっすよね。
ですって
よ。最初、いや、ほんとそう思いますよ。最初、曲作り始めた時にアートワークまだできてなくて、で、できたら見せてくださいなんて言ってて、で、まあ、はいはい、なんとなくのイメージで、なんか、うん、多分、真冬さんは元気な人なんだろうな。
ああ、なるほど。
そういうふわっとした情報を手に入れて、あと、ライドさんのテンションで、で、真冬さんは多分、あ、多分っていうか普通に若い方なんで、どうしたらいいんだろうな、みたいな考えてるときに、アートワーク来て、これは素晴らしいですね、と思って。イメージ寄せるって思って。結構そこに寄せてった感じありますね。なんかこう、なんだろう。結構風を感じる感じの、ライオンくんだったりとかさ。
ああ、縦髪の感じとかがあるからか。
そうそうそうそう。
そういうことなの。
そこから結構、イメージ湧いたところはありましたね。だからなんか結構ね、最初、冬のライオンの中、なんか冬要素を入れた方がいいのと思って。でも冬っていうほど寒い感じでもないんだよな。なんか、寒いけど元気みたいなイメージだよな、これ多分、と思って。そうそうそう。だからなんか結果的にあんな感じの、ちょっとなんか、俺のイメージの中で高原チックなイメージなんですよね。冬のライオンのオープニング曲。
なんか、
そうそうそう。
だから、風の音みたいな音が入ってくるので、冬感は出てるなっていうのももちろん思ったし、たぶん春さんが言うその、寒いけど元気のところ、僕はなんか冬だけど日だまりであったかいみたいなイメージが、なんとなくあって、そうそうそう。うん、そんな感じかなと思って、すごい。
あれ、うっすらライオンの声とか入ってますね。
あ、そう。
え、イントロ終わりの部分にね、すごい分かりにくいけど、ライオンの声が入ってます。
初めて知りました。
そうなんだ。
そうですね。チャラチャラって静かなところから、じゃーん、じゃーんって入ってくるじゃないですか。
あ、はいはいはい、
じゃーん、じゃーんの、2個目のじゃーんのところで、じゃーん、ガオーって入ってますね。
よく
聞いてる。これは巻き戻してみないと。
がっつり入ってるとあれかなと思って、結構うっすらですけど。
そ
う、ライオンなんで、なんかライオン要素を入れといた方がいい。まあ、当時まだあれですったけどね、名前ついてないんですけど、
ね。ああ、名前がね、そう。そう、ガオ欲しいなって思ってたんですよね、今。なんかその、転換点みたいなのとかでもそうだし、
はいはい、
あと、一応、ラジオン君のターンっていうワードを時々使うので、お便り会とかのことを指す。ワードとしては言ってんので、
うんうんうん、
ラジオン君のターンって言った時にガオーぐらい入るといいかなとかはちょっと思ってたんですけど、
そこにでも、ほら、番組の最初にさ、プルリン、 冬のライオンって入ってるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
あの、プリーンは、俺確か転換の音として、
そうなんです。
欲しいって言われて、転換の音のイメージ使ってたけど、なんか全然違う風に使われてると思
って。そう。
ちょっと面白いです。
それは、そう。それは僕も転換の音って言ってお願いした音だなっていうのが分かって
きた。話題転換、あれこの番組話題転換なくねってなったんだろうなと思って。
そうなんですよ。なんか。
ない。
あの、多分発注した時はオープニング本編エンディングとかあるかなと思って、始めたからその転換音がいるなって思ってたんですけど、あの、そういうスタイルじゃない感じになったので、結果的に。
最初に入ったと思って、うん。
そう、使いたいなっていうのもあったし、その、タイトルコールとのバランス、位置づけとかもあんまり決まってなかったので、結果的にああなったっていう感じですけどね。そう。
いや、いいじゃないですか。
面白い
です。そういうのは日々変わっていくんでね、番組の形っていうのはね。
ねえ、あ、そうそう、それともう一つ、あの、アルバムの件で、
はい、
ご指摘いただいたんですが、まふいさんにと一緒に、あの、アルバムの宣伝みたいなこと言ったじゃないですか。あの、はいはい、生命体っていうアルバムのね。
はい。
僕は生命体がローマ字だって言ってるんですけど、
うん、
カタカナ表記でしたね。
そう。この前、あの、ふわーっと聞いて、わー、宣伝してくださってるわ、ありがてえわーと思って、ローマ字表記で生命体って、ん？俺そんなだっけって生命体だっけと思って、いやいや、カタカナ。
カタカナだった。
でも、あのね、番組やってるからわかるけど、あの、絶対これライドさん、カタカナって言ったつもりだなと思って。
そう。
多分頭の中でローマ字で思い浮かべてはないな、絶対と思って。
なんか、
そう。
ああ、そう。確かにそう。あの、そうね。ローマ字で攻めたいっていうロゴが思い浮かんでるわけじゃない。
そう。思い浮かんでるやつと全然違うこと口から走ってるときあるあると思って。
なんか、印象的だったのが、漢字だったら被りそうな言葉だけど、漢字じゃないから他にないよっていう気持ちがあったんですよね、多分。
そうそう
検索一発で出せるぞっていうことが言いたかったのが強くて。
でもローマ字で検索しても出てこない。
出てこない。カタカナじゃないと出てこない。
あれ、春っていうやつのアルバム出てこねえぞみたいな。
俺ね、あれなんですよ。逆に春さんっていう HARU は多分いっぱいいるからそっちで探しても難しいんですよね。
そうそう。それはそうだと思いますよ。だから多分生命体、カタカナで生命体で検索すると多分、まあ複数出てきても、
まあまあ、なんかでも探すのは難しい。まあ、
なんかですぐにね、出てくるかなって気がする。
僕は、どっちだったんだっけな。iTunes かなで、探したときは、あの、被らなかったですね。
あ、確か。
うん、
唯一。
そうそう。やっぱり探しやすいの、大切じゃないですか。あの、
いや、そう。
ポッドキャストの番組名とかもそうだけど。
そう。名前自体がさ、もう、探すのも、無理なんで。春で探しても、もう、なんか出かけないのしか出てこないんで。そう。だからそこはまあ一応多少は考えますよね、やっぱね。
まあそこは椿ライドはいいですよ。もう絶対被らないから。
いや、でもライドがひらがななの漢字なのとかあります。
まあありますけどね。
どっちなの？今もうひらがなでどうして
るんですか？ひらがなのライにお堂の堂で、33元堂の堂で固定にしてます。
ああ、そうですよね。昔はもう石三つっていう、もう何て読むのかわからないっていう感じでしたからね、ライが。
合法来楽のライっていう字ですね。
わかんないわ。
そう。
でも、俺とライドさんっていつから知り合ってっていうか、知ったんでしたっけ、
ね、僕がライドって名乗る前から知ってるんで、僕がリスナーだったのは、柏木のガンちゃんっていう名前だったんですけど、その昔。
あ、そうでした。もう名前ちょっと忘れかけておりましたけど。
で、音がめを僕聞いてて離れてまた戻ってるんですけど、聞いてた時に、何ですっけ、フォトアルバムみたいなのをプレゼントしてたじゃないですか。毎月1名様に、みたいな形で。
そう、メールくれた方の中から希望者1名に、あの、自分らで撮った写真を、
なんか本に冊子にしてくれるサービスみたいなのがあったんですよね。
そう、野花とかっていうサービスがあって、それで作って送りつけるっていう。
そう。で、僕それ応募してるんですよ、その当時。聞いてたと。
そうでしたね。そうでした。
で、応募して、なんだかんだで聞かなくなっちゃってて、で、墓場祭のタイミング、
うん、
で、墓場のラジオを聞いてて、墓場祭で 音亀とか、ハヤツとか出るとか、あとユトタワとか出るってなって、ユトタワも聞いたことあったけど離れてたんですけど、そこも、まあ、イベントに出てくる人たちだから知ってた方が絶対いいからと思って、聞き始めたんですよ、そういう番組だとかを。
はいはいはい。
で、音亀聞いたらちょうど、そういえばあのフォトアルバムって、フォトブックかな？フォトアルバムかな？で、もう全部発送し終わったのみたいなことをふもさんが言って、
うん。
いや、あと二人かなとか言って。
連絡、ちょうど
住所がわかんないんだよね、みたいなことを言ってる回が、ちょうど再開した頃にかかってて、うんうんうん、
そうそう、こっちから聞いたけど返信がないっていう人が何人かいるみたいな。
そうそう、で、二人ぐらいいるとか言ってて、で、その中の名前で、柏木のガンちゃんと誰々さんって言ってて、俺じゃんみたいになって慌てて、もう今椿ライドって名前でやってますけどみたいなメールを送ってもらったんですよ。
ああ、そっか、そこが、そうそう、いや、そうでしたね。
その辺から
ですね。うん、その話も前にしました
ね。そうですね。そのぐらいから、だから割となんだろうな、なんと普通にその柏木のガンちゃんっていう名前はリスナーとしてなんとなくは知ってたかもしれないですけど、
うんうん。
もう少し、なんていうの、なんていうの、実在感のある存在として認識されたのは多分そのわけのわかんないエピソードがあったから、ああ、この人の、この変な人だっていうのが多分印象づいたんじゃないかなと思う。
そうね。そのあたりからこう、椿ライドっていう名前がこうなんか、キャストリスナー周りでこう存在感をこう、
まあそう
ですね、表し始めるという時期でした、ね。
そうそうそう。自分では言ってないって言ってますけど、やっぱり、渋ちゃんがプロってつけてくれたおかげで、知名度が圧倒的に上がりましたからね。うん、ただのリスナーなのに、こいつはすごいやつなんじゃないかっていう誤解を生むっていうね。
いや、まあ、それもあるかもしれないけど、単純になんかやっぱりいろんなところで見かけた感はありましたけどね。
まあ、そうですね。で、そのプロってつけてもらったから頑張んなきゃみたいな気分でいろんなことをツイートしたりとかもしてたっていうのもあるんですけどね。
ああ、なるほどね。
まあまあまあまあ、そんな感じの縁で、引き続きね、多分これからもいろんな形で楽曲提供とか、また、もしかしたらね、その冬のライオンでも、何年かしたらまた曲を改めてお願いするなんてこともあるかもしれないし。
うん。
うんうん、お願いします。ありがとうございます。
また、これ、あれですね。ちょうどこの1年、番組として丸1年経つっていうタイミングでゲストにお迎えしたっていうのは、
ああ、そう、いいんですか？
もちろんなんですね。一番、真面目な話一番ふさわしいと思ってるので、はい、それはいいんですけど、これ、
いやでも、積木さんの後ぐらいは結構きつくと思ってた。あの回とかもう、反則やろって思っちゃ
った。お母さんっていう。
そう。お母さんずるいわ。
そう、お母さんに、
絶対みんな聞きたいやつと思って。
いやいや、ゲスト、春さん来てくれるんだよって話したんですよ。
うん、
うん。したらもう目を輝かせてましたよ。本当にとか言って。
なんで
ちょっと好きですって言っといてって言ってました。なんかカラオケで歌いたい、本当にって、すごい何回も言ってた
り。ええー、曲を聴いたってことなんですかね。
あ、多分、ハッピーターンを聴いてるんだと思います。
ああ、本当ですか。なんかカラオケバージョン作りますか、
うん、そう、なんか、どうしたらいいのかなっていうから、ちょっと落ち着いてて。わかんない、言っとくからって
。いや、嬉しいっすわ。アルバム出てます。
だから、あれです。一年、まあ、一年の終わりってことじゃないですか。一周年の終わりなんで。一年の終わりに出てもらうっていうのは、うん、また来年もっていうのが割と言いやすいパターンっていうところがありまして。あ、全
然。俺、呼ばれれば出れますからね、全然ね。なんかやっぱ呼びづらいみたいな領域に入りつつあるみたいなんですけど
ね。そうでしょうね。やっぱり、いろんな人がおそらく、ポッドキャスト制作指南所春さんのやつ見て始めましたとかいう人からすると、なんていうの、言い方的確なのがよくわかんないけど、師匠みたいなイメージがあるわけじゃないですか。おかげで始められましたみたいな気分があるから、やっぱりちょっと大物感っていうのを勝手にね、始めた後から始めた側が持っちゃうってことはあるだろうなとは思います、ねね。
いや、まあ、で、しかも自分的にも、まあ、気持ちわかりますけど、ね、もちろんね、そっち側の気持ちも。まあまあね、そう、始めた頃には、やっぱそういう人には声かけづらいよねって、もちろんありましたからね。全、う、然、んね、先にやってたよ。でも、大丈夫やで、とも思いますから、なんかね。
そうそうそう。
そうそうそう。なんか、うん、ライドさんって意外とそういうところをなんか無視してドーンっていっちゃうじゃないですか。
そう。そうアホのふりしていくっていうスタイルだから。
それでいいやでって思うんですよね。
そう。
オトガメフェスとかもだって2回目から、それこそね、
ああ、そう
プロとしてやってる笹山さんとかに声かけたりとか、そういうこともしちゃってましたからね。まあ、ダメだったら断ってくれるし大丈夫だと思って。
うん、
逆に向こうもプロだ
からしないですかね。まあそういう意味で言えばね。
別に失礼なことするわけじゃないからさ。
うん、
でも大丈夫だと思って。
まあ、まあ、何かがいい人ってことはあるかもしれないけど、オトガメフェスもそうだし、あの、ポッドキャストのポッドキャストとかもね、割と、すごいとこオファーしてるなっていう風に見えるような人が多い印象ありますからね。
ああ、そうかもしんないですね。うん、あの、まあ、あんまり普段喋らないような人とか、
そうそうそう、
ちょっとなんか、このタイミングだからあえてちょっと踏み込んだ人と、
うん、
まあ、喋れそうだったら、このタイミングでオファーするのがいいかな、みたいなとこはあります
か。この人ゲストに出てるって珍しいなって思うような人が多かったような気はしましたね。
昨年とか結果的にオトバンクの社長さん。
ね。
と、お話ししたりとかもありました、
ね。ポッドキャスト始めましたね、久保田社長。
え、そうなんすか
自分の番組がついに始まるっていう。
いや、面白い方ですからね。
うん。
うん、
そうそうそうそう。そういう。
いいじゃないですか。
こともあった
りする。いや、でもなんか、うん。ね、そういうのは全然、ありだと思いますけどね。
うん。
そう。だからなんか、ほら、まあ、冬のライオンはなんか、ね、ちょうどたまたま、その、ハッピーターンが縁あってね。
あ、ええ、ええ。
なんか、使ってもらってもいいんすよ、みたいな、すごいふわっとした言い方しましたけど。違う。いや、そこまでなんか、
うん、
何、この縁深い、曲と縁深い番組っていうのがあるんだったら、全然使ってもらって、
まあそうですね、
なんか言い方難しかったんですけど、
難しいですよね、
使ってもらってもいいんすよ、みたいな。
あれ難しいなと。
そう、いや、別に強制するわけでもないしな、みたいな。いや、よかったら使ってもらってもいい、ですよ、みたいな。
僕もだから、一回かけたいから、一回かけさせてもらっていいですかってオファーを、あの、一回お願いしてるんですよね。
そうそうそう。そうだそうだ。そうそうそう。
そう。
で、なんならもう、うん、エンディングと曲とかになってもいいですよ、みたいな。
ツンデレみたいな。
そう、でもね。
そう、言い方難しいよね。
そう、微妙なんですよ。だから、
そうですね、
プロとして、その、発注を受けて仕事をしてる人だから、
うん、
お持ちの楽曲を使わせてください。ただで使わせてくださいみたいなことはこっちから言えないわけじゃないですか。
いや、こっちからもちろん言えないんです、
ね。まあ、そうだよね。
そうそうそう。
だからそれもなんとなく分かった上で。
上でのさあ言う、
こうなんか、
その微妙な。
でもこっちからこう、なんか別に必要とされてないかもしれないから、なんかこの距離感をみたいな。
確かに確かに。
使ってもらっても構わないですけど、全然使わなくても構わないです。とかありましたけど、でもそういうのってとりあえず言っちゃったもん、言っちゃったもん勝ちじゃないけど、
まあ、
言っちゃって別に言うこと自体は失礼にはならないなと思うので。
そうだと思いますよ。
そういうのをなんかガンガンやってったらいいよねって思いますよね。
とあるタイミングで、普通に春さんに確認取って、うん、今回のこのケースは違うと思いますっていうので、なしになったケースとかもありますからね。
あ、うんうん。俺なんか違うなと思ったらそういうのちゃんと言っちゃうタイプなんで。
そうそう。で、僕もだから、なしならなしって言ってほしいから、確認を取ってるわけじゃないですか、こっちとしても。
そうそうそうそうそう。
そうそう。だから、別にそれは全然、だからお互い全然関係が悪くなってないから、こういうふうに、
そうそうそう。
ゲストにお呼びできるわけですから。
単純に。っていうか、今俺、それ何の話だっけなってなってる。何の話だったっけって今思い出せない。
大丈夫です、そんなに。
そうそうそうそう。いや、でもそんな感じですよね。
うんうんうん。
そうそうそう。
で、割と今回お話が、告知したいようなことを主に、本編で話したかなって気がしてるんですけど。
はい、ありがとうございます。
改めて告知っていう形で何かありますか一通り言いますか、
なんか、ありますか、いや、長くなるんで、まあ、あんまいいかな。春の、おとがめ春とかでツイッターとかで検索すると出てくるんで、それで見てもらうのが一番早いかなって気がします。
あ、そう
です
ね。
なんか、うん。まあ、最近それこそハッピーターン入ってる生命体っていうアルバムを出したので、うん、それ聞いてもらえるのが今は一番嬉しいかな。あとはまあ、音亀っていう、さっき言ってた番組やってたりとか、
うん、
音亀フェスっていうよくわかんない、音だけの音楽フェスっていうのをやってたりとかしますんで、うん、まあ、興味あったらその辺見ていただければなと。
はい。
はい。
いう感じですかね。
はい。で、この後、お便りの宛先とかを真冬さんから紹介してもらって、 て、
はい。
で、その後、改めて春さんから曲紹介してもらってエンディング迎えましょうか。
やったー、エンディング曲は、春で、ハッピーターンですって言ってもらえる、言っちゃっていい感じですか？
あ、そうです、そうです、そうです。
それ言いたかった。
あれも言います？楽曲提供はカメレオンスタジオっていうのも言いますか？
そこは恥ずかしい。
あ、じゃあそこだけ僕言います。エンディング曲の振りをお願いしますね。じゃあ、まふみさん、お便りの宛先をお願いします。
はい。お便りは、huyunolion@gmail.com にお願いします。ツイッターのアカウントは、fuyunolion_です。ハッシュタグはすべてひらがなで、冬来でお願いします。ホームページのメッセージフォームからもお便り待ってます。
はい。この番組の楽曲提供はカメレオンスタジオ。
はい。
エンディング曲は春でハッピーターンです。
はい。
それではまた次回、ごきげんよう。
ごきげんよう。
また来週。
部屋に人とってこう。
Happy time.